東北関東大震災支援特別番組。この時間は京都三条ラジオカフェが寺町三条コミュニティスタジオから生放送でお送りします。皆さんこんにちは。3月21日月曜日、春分の日、午後の4時を回ったところです。こんにちは、山田明です。今日スタジオをご一緒していただくのは、
はい、こんにちは、環境市民の下村静子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。昨日はね、9日ぶりに瓦礫の下から80のおばあちゃんが16歳の孫と一緒に救出されるという、
本当に嬉しかったです ね、
ね、まだ希望があるんですよ、ね、というようなこともあったので、ということですが、まあ、今日もお二人の、まあ、専門家というか、
はい、
ね、エキスパートの方にお電話をつないでお話を聞いていきたいと思うんですが、
はい、
お一人目が琉球大学の、
はい、琉球大学名誉教授でいらっしゃって、まあ、内部被曝に関する専門家というふうにご紹介してもいいかと思うんですが、
はい、
矢ヶ崎勝間先生という先生にお話を伺いたいと思います。
はい、
まあ、今までですね、放射線、放射能物質の話はいろいろしてきたんですけれども、まあ、テレビなんかで報道されている、まあ、レントゲンの数値とよくね、比較をされて安心してくださいとか、直ちに健康への影響はありませんとかっていうようなことがなされていて、本当なのかというあたりで、いや、レントゲンとその比べるのはちょっと、やっぱり質が違いますよというような話などが出ていました。で、さらにはですね、今度、まあ問題になってきているのが、まあ私たちがその体に、その放射性物質をですね、
中に
取り込んでしまうということ自体が、あまりその、まだ明確に報道されていないかもしれないということで、そのあたりを詳しく聞きたいということで、お電話でお話を伺うことにいたしました。
はい。
はい。
それではどうぞ読んでください。
はい。早速伺っていきます。矢ヶ崎先生、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、矢ヶ崎です。
よろしくお願いいたします。
はい。
はい。先生は、まあ、内部被曝、まあ、体の中に、外の表面ではなくって、体の中に取り込んでしまった、まあ、放射性物質に関して、専門家でいらっしゃるということなので、そのあたり詳しく教えていただきたいと思うんですが、今ですね、現在、今、その、報道されている、まあ、様子でありますと、どうも、外側、体の表面の被曝に関する、ことについては、まあ、話されているんですが、中に入ってしまった場合のことがあまり報道されていないように感じたんですが、先生、ご覧になっていていかがでしたでしょうか。
ですね、はい、テレビ放送などの全般を通じて、外からやってくる放射線、これは主にガンマ線という、透過力がうんと強いものなんですがね、
はい、
それを念頭において X 線と比較したらこの程度だなんて言っている、その X 線との比較を内部被曝にまで拡大して、
はい、
言っているようなところがあってですね、おっしゃってる方が内部被曝を理解していないのではないかということがですね、
はい、
すごく強く感じます。
ああ、そうですか。
ええ。
例えば、おかしな、まあ、表現があったりとかっていうのはありましたでしょうか。
例えば、今朝も具体的な名前を出して申し訳ないんですが、
はい、
TBS で、東工大の准教授だなんていう先生が出てきてですね、はい、放射能を帯びた、ほうれん草、そのまんま洗わずに、1年分食べたって大丈夫だみたいな、ことを言っていて、随分びっくりさせられたんですが、
はい、
それはまるっきり、理解できていない、おっしゃり方だと思うんです。
はい、
もう、ちょっと時間いただいて、具体的に、その関連を、述べさせてもらいたいと思うんですがね、
はい、
今、日本政府が暫定的ということで主張にしているのが、例えば飲み水ですとね、 1キログラム1リットル中に、300ベクレルが限度だというふうに言ってるんです。
はい。
その300ベクレルという意味は、1秒間に300発、放射線が出ている。
はい。
そういうことを意味します。
はい。
ところがですね、放射能の出し方というのは、背後にたくさんの原子があって、
はい、
その中で、ごく部分的に、放射線が出てくるという、これは放射線の出方は今ある量にいつでも比例してるんですが、
はい、
300ベクレルをですね、背後に、例えば要素を念頭に置いたら、どれだけの、この水の中に要素原子があったら300ベクレルになるかっていうと、
はい、
ざっと計算して8000万個なんですね。
はい、
で、8000万個の、例えば水1リットルを、飲んでしまうと、体の中に8000万個の要素が入り込んで、
はい、
毎秒300ベクレル、どんどん、減っていくんですが、2秒目も300ベクレル、3秒目も、300ベクレルという形で、
はい、
一回放射線を出すと、要素はセノンという、物質になってしまうんですがね。
はい。
そういう意味で、
はい。
要素が、初めの、要素が8000万個が4000万個、すなわち、半分になる、までの時間がですね、
はい、
8日なんですね。
よく半減する日というような表現をしていますけど、はい、そのことですね。
は
い、
そうですね、
はい。
体の中に入ると、この排泄されるわけなんですが、
はい、
でもそういう、放射線を常に出しているものが体の中に保持されてしまうわけですね。はい、それでね、毎秒毎秒300、テレビに出演された方は多分300だけしか念頭になかったんだと思うんですが、
はい、
この1日単位だけで考えてもですね、
はい、
1日は、どれだけの秒数があるかっていうと、8万6400秒なんですね。
はい、
たった1日でもこれだけの、秒数ので、毎秒300近くのものがどんどん出されるっていうことで、一本一本の放射線にはエネルギーを持っていて、そのエネルギーが体に吸収されるもんですからね、
はい、
大層大きな被曝量になってしまうんですね。
つまり、その一旦体の中に放射性物質を取り込んでしまったら、それが体の中でまた被曝をどんどん続けると、はいという意味ですか。
そうですね、
はい。
そういう意味で、体の中に入ったものから放射線が出るという意味で、内被曝というふうに、言っておりますけれどもね。
はい。そうすると、また、その、先生が最初、要素から、変形するときに、一回、まあ、半分にはなるんだけれども、その時もすでに、また、体の中で、被曝をさせて、あちこちについていくというか、その影響を与えていくというような考え方でいいわけですね。
はい、そういうふうに、
はい、
もうちょっと具体的に言うと、ベータ線という、はい、電子の放射線を出して、
はい、
要素はキセノンに変わっていくんですけれどもね、
はい、要素からキセノン
に、キセノンという原子に変わって、
はいはい、
それでね、一般的に原子炉から出てきた放射能のホコリっていうのは、
一、はい、
回放射線を出したら安定になるというわけじゃなくて、
一回ではない。はい。
次から次へと、元素の名前を変えながら、
はい、
同じその、原子としての塊からどんどんどんどん何回も何回も、4発も5発も10発も放射線出すんですね。
ああ、それが先生のご本の中に書かれているちょっと多分図で示すと流れがわかるかなというふうに思います。どのあたりで。はい。
はい、私の隠された被曝という本の中のね、
はい、
75ページに、はい、5個部分、1部分だけ、大きく書いたものが、あ、それです、それです。
はい。
この、もうちょっと下に下げていただけますか。絵でですね、
はい。
私の画面のせいか、一番上が、
一番、上が、質量数というところがあって、53i というのが書かれていますね。この i というのが、はい。
読まれたところ、皆さんには見えていますでしょうかね。
はい、ですね、ちょっと今、先生の声が遠くなってしまっているんですけれども、ごめんなさい。はい。はい。
この、一番、上に書いてある137って書いてあるところの一番、左に見えるのが要素なんですね。
はい、愛がそうですね。
はい。うん、愛がそうですね。
はい、
で、要素が、今度は、要素が一発ベータ線をという崩壊、あんまり飛ばないものだけれども、うん、相互作用が非常に強いものです。うん、一発出すと次、キセノンという、元素に変わって、
はい、
キセノンがさらに、セシウムに変わってですね、はい、セシウムは30年半減期でゆっくりするんですけれども、これが、次のバリウムに、変わってですね、バリウムは自分自身でガンマ線だけ出して、アンテナものになっていく。すなわち、この、今の図で書いてある、この 4つの元素で見ると、一つの、原子から4回放射線が出るということになりますね。ですから、こういう崩壊系列なんていうこともですね、体の中に入ると全部、被曝に寄与してきてしまってですね、外部被曝しか考えない人は、要素で、例えば、一発放射されたら、それだけだっていう意味でですね、すぐ、減衰してしまうというような、そういう言い方をするんですが、必ずしもそうでないんですね。
そうすると、すごく、長い年月、体の中で、その被曝を続けてしまって、それはやっぱり、かなり、体もそうですし、精神的にも、辛いことにつながっていきますね。
う
ん
う
ん、
そうですね。この、体の中に入ったものは、
はい、
生で言うともうおしっこやうんこになってすぐ出ますけれども、
はい、
腸管から吸収されて体の中ずっと巡るというようなタイプになって、そうするとですね、体の中に初め入ったものが、
はい、
やっぱり半分になるまで生物学的な半減期っていう、ものがどんどん排出される、期間の目安がありましてね、
はい、
大体半分になるのが100日ぐらいだなんて言われているんですけれどもね、はい、例えばセシウム137の場合です。その他、体の中に入ったら、ストロンチウム90なんかは、骨に非常に、親和性があって骨の中に取り入れられやすい。要素は甲状腺に取り入れられやすいっていうことで、はい、そういうふうに体の組織にきちっと吸着させられてしまうとなかなか出ていかないということになりますね。
そうすると、うん、もう体に、うん、ついて、しまったままに、うん、なってしまうということですよね。なかなか、出にくくなってしまうということですよね。うん
それで、
はい、
例えば私の、大雑把な計算なんかでもですね、
はい、
100万分の1グラムという、これを、誇りとしても目に見えないんですけれども、100万分の1グラム、マイクログラムって言うんですけれどもね、
はい、
これだけ小さいものを体の中に、取り入れてしまうと、これが約7日間体の中に、存在するという、そういう計算をするだけでですね、
はい、
1シーベルトというようなオーダーのですね、
はい、
被曝をすることになります。だから、外部被曝で、この、ガンマ線に当たって1秒だけ過ぎて、もう他のところに行くと、放射線をやってこないっていう、そういうタイプの被曝と違って、
はい、
体に保持する、中に保持するだけ、危険性がずっと高まってきているというのが、内部被曝の特徴なんですが、これが、一般の科学者というところのレベルの方も、なかなか理解していただいていないというのが、日本の現状ではないかなと思っております。ですから、テレビなんかでも、もう安心だ、大したことない、すぐには、影響ないっていう言葉ばっかり、専門家という方から、発言されていきますけれどもね。
はい、
これは、体の中に入ると、放射線が怖いのは、外部被曝でも内部被曝でも同じ現象が起こりますけれども、それは、電離といって、電子を吹き飛ばす。つまり、分子をちょん切る。電子が飛ばされてしまうと、分子が切れてしまうという、
はい、
そういう、電離作用ということをいたしますが、
はい、
例えば、DNA の、鎖をちょん切ってしまうと、再び正常につなげるか、あるいはつながらないか、あるいは間違ってつないでしまうか、
はい、
こういう生物学的、生物的な反応が起こってですね。
いわゆるその遺伝子に、こう、傷がついてしまうというようなことになるわけですか？
そうですね。
はい、
それで、これがうまくつながったら、まあ、無事、うまくいったということで、
はいはい、
ただ変性されてしまうとですね、
はい、
それだけで癌になるのではなくて、変性を30回、40回と、時を追うごとに変性を繰り返していって、それで、癌になる。その、癌になったら今度は、外からもわかるような、癌細胞の増殖というようなパターンになって、10年も経って亡くなる人がたくさん出てくるという、そういうタイミングになるもんですからね。
はい、
これが、福島原発の放射線を浴びたから私は死んじゃったというようなことが絶対、追跡調査できない形で亡くなってしまいますよね。
なるほど。そうするともう本当に私たちできる限りも、それを体内取り込まないように、放射性物質を取り込まないようにしなければならないということになってくると思うんですけれども、
はい、
近くにおられる方はできるだけ遠く離れる方がいいという話は、ここ一週間の間でもずっと、このスタジオの中では聞いてきたんですね。で、今から心配しているのは、輸送のルートなんかがいろいろできましたので、ボランティアの方たちがまた、どんどん近いところにも行かれることになると思うんです。で、そういう時に、きちんと、した知識を持って行っていただいて対応されるのと、何の知識も持たずに行かれて知らぬ間に、吸い込んでしまったというようなことになると、非常にこれは悲しいことになってしまうなと思いますので、どういうふうなその対応が今求められるでしょうか。
ですね、はい、やっぱり外からの、例えばこの放射線が飛んできて、体には、付近には来なくて被曝する、はい。これはどうしようもないんですけれどもね。はい、放射能を帯びた埃が、衣服につく。こういうものは、きちっと家に入るときには、完全に払うという努力をするとかですね。
はい、
それから、やっぱりマスクをするということが、
はい、
とても大事なプロテクター、だと思うんですけれどもね、
はい。
でもね、マスクといっても、きちっと防護するには、とても難しい、放射線微粒子なんです。
はい、
吹き出している放射線の微粒子のサイズはですね、今からスギ花粉症だなんて言って、飛び交うスギ花粉の10分の1以下の、大きさなんですね。それだもんですから、マスクをすると言っても、中のガーゼを湿らせて、
はい、
大きめなガーゼで、呼吸するということで、かなり、防御できるかもしれませんけれどもね、
はいはい、
完璧には防御できない、もう被曝を隠せにはダメだと思うんです。
はい、
それでね、ただ生活するし、支援もしなきゃいけない、
はい、
そういうところで、ざっと考えると、この1マイクロメートルぐらいのですね、
はい、
小さい微粒子は、4メートル毎秒ぐらいの風を想定すると、優に300キロメートルまで飛ばされていくんですね。
はい。
それで、その小さいのを300キロメートル離れていたって吸い込む可能性がある。
なるほど。
それで、50キロから30キロだなんていう距離のところはですね、もっと濃いかもしれない。でも、風が吹いていると、その一定の量が帯状に、流れていくものですからね。
はい。
率直に言うと、もう日本中マスクが必要になって、マスクの、この、行くときに、現地に行くときだけマスクをかけてっていうことではなかなか防ぎきれない実態だとするとですね、うん、もう防御できることはきちっと可能性最大限追求しながら、
はい、
開き直って楽天的に、
はい、
支援してもう核なしの日本を作るんだっていう、
はい、
そういうことにみんな心を決めてもらいたいような気もします。
はい、
悲観しながら、汚染されていくというのはですね、やっぱり、望ましい姿じゃないな、同じ、汚染されるんだったら、もっと開き直って、いろんな行動を活発に、サポートもしながら、やっていかなきゃなんねえだ、
はい、
というように思います。それでですね、
はい、
やっぱり、プロテクトするっていうことの努力っていうのを最大限しなきゃいけないんでね、
はい、
帽子をかぶって、それから、
はい、
例えば、雨がっぱなんかを想定するとビニールでツルツルしているもんですからね、
はい
はい、埃が、なかなか、付着しにくい、
はい、
そういうような、表面がツルツルした、街灯なんかある人はそういうものを使いながら、
はい、
外だけそれを使って中に持ち込むときには、
はい、
そこに、払った後、家の中でくっついてるものが拡散して出ないようにビニール袋に入れるとかですね、
はい、
食べ物については、野菜なんかは、できる限りきちっと洗うと表面にくっついているホコリというのは取り除くことがかなりできますのでね、
はい、
食べ物に関してはできるだけ洗浄して、
はい、
それで屋外に食べ物を置いたり屋外で食べ物を食べるというようなそういうことも可能な限り避けて、
はい、
行った方がいいのかなというふうに思います、
はい、
飲み水に関しては大変困ったことなんですけれどもね、
はい、
もう公的なところで被災地は政府の力で汚染されていない水を大量に配布するというようなことが可能ならば、
はい、
すべきなんですけれどもね、水が汚染されているものは水の中から放射性粒子を取り除くことが、これは厳密に言うと1マイクロメートルの、ゴミを取り除くフィルターを使ったらいいんですけれどもね、 なかなかそれはいきませんね。
はい。はい、
うん、
では、その水に関してはもう汚染されてない水を、現地の方に運んで、それを使っていただくというようなことになるわけですね。
うん。はい、可能なところはね、
はい、
それで、どうしても水飲まないと生きていけないわけですからね。
はい。
もう、そういう場所にいる人は、ちゃんとこういう事故を作ってしまった、そういう原因、行政も、発電所もそうなんですけれどもね、きちっとそこらの責任を取ってもらう、やっぱりね、この原子力の平和利用というのは、
はい、
未完成のテクノロジーです。
はい、
未熟な、技術なんですね。
はい、
それを安全だ安全だって言って、ここまで引っ張ってきて、
はい、
しかも、国際的に 7段階で危険度が評価されている、そういうところに例えばきちっと安全を考えるならばですね、
はい、
レベル6の時にはこの原子力発電所に適用したらどういうことが起こるか、
うんうん、
それに対してどういう設備を整えていかなきゃいけないか、
はい、
どういう体制でどこに協力を売るのか、
はい、
そういうようなことはね、シミュレーションできちっと行われていたならばですね、
はい、
それしなきゃいけないんです。ところが、やられていないもんだからね、
はい、
今度私ら素人、原子力発電所そのものには全く素人なんですが、事象が起きて、
はい、
それからさあどうするこうするって言って、おたおたして、
はい、
時間ばっかり稼がれているという事態が、起こったように思います。
はい。確かに、先生が今おっしゃったように、まあ、最悪のシナリオが起きたときに、どういうふうに、すればいいのかということ自体が、なかなかその、国として示せていなかったというところは、この、一週間の行動を見ていて、まあ、報道を見ていて、痛切に感じたところでは、皆さんあったのではないかというふうに思います。はい。
安全神話っていうのを、はい、私は初めてつぶさに、肌で感じることができたんですが、専門家の方は、ずっと前からこういうことを指摘していて、決して想定外のことだったなんていうことが言えない指摘が繰り返されていたと聞いております。
はい。
うん。とにかく、対応方法にはびっくり仰天して見ておりました。
はい。わかりました。先生、内部被曝というものの、まあ、恐ろしさがまだ、まだまだその伝わりきれてないというところで、もどかしさを感じておられるかと思いますので、また機会がありましたら、ぜひ詳しいお話を伺わせていただければと思います。今日はありがとうございました。
いえ、内部被曝のことについては、できるだけたくさんの人に、はい、本当の姿を知っていただきたいと願っておりますので、
はい、
報道の関係の方もうんと、そういう観点で動いてくださることがうんと助かりますので、よろしくお願いいたします、
はい。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、琉球大学名誉教授の矢ヶ崎勝馬さん、
はい、
ご著書に隠された被曝という、その内部被曝ね、
はい、
新日本出版から出てる本が、あるんですけども、
はい、
私今の話聞いてね、まあ、1マイクロメーターの粒子が、まあ、4メーターの風に乗れば300キロは優に飛ぶと、まあ、だから日本中が、まあ、被曝の危険にさらされてるんだと、呼吸をすることで被曝するんだと、で、まあ、さらにそのね、被災地がその被曝にさらされるっていう、放射性物質にさらされるっていうことの理不尽さと、だからといってそこに行くのをためらうなという今の矢ヶ崎さんの言葉は、ちょっとなんかこう科学を超えたものがもうすでにあるのかなという気がしましたね。
はい。
だ
からこそもう私たち本当悔しい思いをしてるんですけれども、すぐにも飛んでいきたいと思った人たちに対して少しその状況を 見てから行ってくださいと。そしてもし行かれるのなら本当に最大限防護柵をプロテクトをして行ってくださいねっていうようなことしか、まあ、言えない状況ではあるんですけれども、
だけども、はい、行くなっていう段階は過ぎてるの で、
そうです、ね、
最大限プロテクトしたとしても、はいはい、防ぎきれないっていうことですから、はい
そうですね、
だから現地へ行く、あるいは現地で、現地に留まり続ける。
はい。
まあ、被災者の方々も、一部の方っていうか、もうかなりの数の方ですが、被災地から外へ行こうと。まあ、それいろんな理由がありますけども、はい、被爆の恐れというものも、その中に一つあると。
はい。はい、
で、まあ、それは、動いていくのは構わないと思うんですけども、はい、それはそれぞれの方の自由だと思うんですが、
はい、
被災地は復興しなくてはいけない。
はい。
そのためには人が入らなくてはいけない。
はい、
人が入ったら、その人は必ず被爆すると。いうことであれば、その被爆を覚悟の上で行くということにこれからはなると。でそうならざるを得ない。でその状況っていうのを、僕たちはどういうふうに、これから受け止めて、
はい、そうですね。
どういう国を作り直すのかっていうことですよね。
そうですよね。うん、
こういうことを起こさない。ために。
そうですよね。
うん、あるいはそういう気持ちを、新しい国を作るっていう気持ちを具体的なものにするために、ある意味、その最前線に立って、危険に身をさらしてもやろうという人たちが、たくさんの数出てこないと、この国は変わらないのかもしれない、ということなのかなと。
はい。もう相当のね、覚悟が必要ということはよくわかりましたけれども、でも本当にもしもその現地にボランティアに行かれるというのであれば、少なくともそれを、まあ行く側として、まあ送り出す側としては、皆さんに知識を持って行っていただきたいなということで、まあね、今の話を聞くと何とも言葉に詰まりますけれども、情報提供は続けていかなければならないかなというふうに考えています。
はい、はい、ということで、琉球大学名誉教授の矢ヶ崎勝馬さんのお話を伺いました。この時間は京都三条ラジオカフェが寺町三条コミュニティスタジオから東北関東大震災支援特別番組を生放送でお送りしています。